ただいまより旧約聖書出エジプト記2章1節から10節を通してモーセ1生きて働く神と題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日から私の時にはこの旧約聖書のモーセのストーリーをご一緒に味わっていきたい、そしてこの中から私たちは学んでいきたいというふうに考えています。前にヨセフのストーリーを追っていましたから、その流れといえばその流れではありますけれども、そのヨセフの時代から400年とも言われるほど時間は経っております。出エジプト記を順番に読んでいくことになるわけですけれども、40章もあるこんなに大きなものを読むのかというところで私も少し不安に思っているところがあります。最後まで正しくお話できるだろうか、ぜひですね、説教者のためにも祈っていただきたいと思います。出エジプト記を貫いています一つの大きなテーマがあります。それは救いという言葉です。この出エジプト記の中には多くの人が知っているこのイスラエル人のエジプト脱出の物語、そして神がアラノを導いていかれるその事柄が記されています。その他にも神との契約、または幕屋の礼拝のことなどなど、また実会などなど、いろんな事柄が含まれていますけれども、どれも神様が私たちに与えておられるこの救いという事柄を指し示す一つ一つのものなんです。モーセの時代に与えられた救いではなくて、これは今のこの日本に生きる私たちに向けて神が与えておられる救いのストーリーです。ぜひご一緒にここから恵みをいただきたいと思っています。さて、このモーセがどういう状況で生まれたかということについてまず見ていきたいと思うわけですけれども、イスラエル、そしてその子供たち12人の子供たちがエジプトに下って400年余り経ったその時、ユダはユダの子孫を、またはレビはレビの部族を、その兄弟たちはそれぞれに部族を形成するようになっていました。イスラエルの民、総勢約200万人とも言われるその大きな民です。エジプト人たちはイスラエル人をヘブル人、まあ、ヘブル人とも呼びますが、ヘブル人というふうに呼びました。ヘブル人というのはですね、これは向こうから渡ってきた人というそういう意味です。向こうからこっちに来た人、日本でもですね、中国とかそういったところから来た人たちを渡来人というふうに、縄文時代に呼んで、彼らによってこの日本に稲作がもたらされたというふうに日本史で学んでいますけれども、それと同じようなニュアンスだと思いますね。ヘブル人です。しかしヘブル人の場合はその渡来人とは違って、若干意味があった。それは侮辱を込めて言っていたということなんですね。あのヘブル人が、確かにヨセフのストーリーの中でも彼がポティファルというですね、役人の家に使われている時にその王様の家の奥さんにですね、騙されてしまうんですけども、その時にもあのヘブル人がというふうに言う、その意味はやっぱり侮辱しているわけなんです。あの渡ってきたあの者がっていうね、馬鹿にしている、そういうニュアンスを含めている。このヘブル人たちは、まあ今日はヘブル人と言わずイスラエル人と呼ぶ方がいいと思いますけれども、イスラエル人たちは非常に増えていました。そしてエジプトの中で大変重要な役割をしていた。当時のエジプトの年代ということについてですけれども、いろんな諸説ありますが、そして学問的に言えならばこれをある年代に定めることは難しいと言われていますけれども、私は一つの解釈としてこのように考えたいと思うんです。エジプトの中に王朝がいくつかこう出てきますけれども、その王朝の中の19番目、第19王朝にラメセス2世という王様がいます。このラメセス2世の時にイスラエル人たちはエジプトを出発した。 そう考えていきますと、今日私たちが読んでいるこの聖書の箇所というのは、そのラメセス2世の一個上、第18代の王朝であって、セティ1世という王様がいました。この時代であったろうというふうに思われます。とにかくこのセティ1世、そしてラメセス2世のこの時代っていうのはですね、エジプトの中でも非常に安定している時代で、また繁栄している時代だったんです。当時のエジプトというのは、今で言うと何でしょうかね。今いろんなところが栄えてますから、ちょっとわかりませんが、とにかく世界唯一のと言ってもいい、もうすべての世界の良いものはエジプトにあるという、そういう時代でした。当時の世界の一番の技術、一番美しいもの、一番の文明、そういうものはエジプトに集まっていたんです。多くの人たちがやってきました。エジプトだけでなく、その隣のリビア、そしてそのイスラエルというところからもそうですけれども、たくさんの人たちが移民となってエジプトで生活をしていた。エジプト人たちは彼らを上手に管理して、ある特定の専門的な集団を作らせたそうです。船乗りとか、商人とか軍人、また大工、そういう専門的な分野をどんどんどんどん作らせていって、彼らに任せていった。ですからこのイスラエル人たちもエジプトの中ではもう欠かすことのできない労働力であって、そしてこのイスラエル人たちの手によっていろいろな建設物が作られました。このラメセス2世、この後の王様になりますけれども、この時代にはですね、本当に私たちも目を見張るような建造物がいくつも作られていて、今も残っています。少し見てください、上のものがですね、そのラメセス2世の上 の、 そのセティ1世という人の時のものですけれども、王様が自分で死んだ後に入るその王宮ですね、お墓です。そういうものを作らせています。上がセティ1世、下がラメセス2世ですね。セティ1世の方の壁をよく見てみるとゴツゴツしていまして、あ、これはレンガでできているなということはよくわかる。聖書を読んでいきましても、彼らがレンガを作らされた、そしてレンガを使って町を建てたということがいくつも出てきます。こういう建造物をイスラエル人たちが作っていた。まあ私たちはこれを見てですね、すごいなとこう思うわけですけれども、実はそのところに神の民が奴隷として使われていたっていうのをですね、同時に聖書から見ることもできるわけです。もう一つどうぞ、これはですね、アブシンベル大神殿といいまして、これはレンガではありません。岩をくり抜いて作った王宮で、これは世界遺産にも登録しておりますので、ご存知の方もいらっしゃるでしょう。大宮殿、大神殿、また小神殿というものがあります。すごいスケールのものですね。こういうものがラメセス2世の時代に建てられていたわけなんです。エジプトとしてはすごい力を持っている時代、豊かな時代、そういう時代の中にこの聖書のストーリーが入っております。もう一個お願いします。ちょっとお休みしますので、まだ上げないでください。この時ですね、イスラエルの民は大変増え広がっておりまして、またエジプトもそれを労働力として使っていたわけですけれども、困ったことが起きた。それは何かと言いますと、イスラエル人が増えすぎたということなんです。またその数といい、彼らの資質といい、彼らは非常に力を持っている。そういう状況の中で、彼らは労働力として彼らをイスラエル人を使っていたわけですけれども、でも一つ危機感として、もし戦争が起こった時に彼らが敵側に味方をしたならばどうなるだろうか。それは本当に自分の国の滅亡にもつながりかねない大変な事態を招くということがもう見えていたわけです。そういう中でエジプトの役人たちはどういうことを考えたかというと、イスラエル人を減らしていくということです。3段階ありました。この自分のイスラエル人たちを公益事業の中で使って、本当に厳しい仕事をさせて、その中で事故が起こる、また労働のゆえに鞭打たれて、その中で死んでいく、そういうことからもまああっても良いということとして考えていたわけです。労働力をに労働によって減らそうと思っていた。しかし一章十二節に書いてあることですが、苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がっていった。 エジプト人たちはそれを見て非常な恐れを感じるわけです。これだけ苦しめて、これだけやっていて減るはずなのにどうしてだろうかということで、まるでですね、見えない何か大きな存在に自分たちがこう押されているような、そういう恐れを抱いたんじゃないかと思います。そこでファラオは次の手に移ります。エジプトのヘブル人の助産師たちを呼んで、彼女たちに、もし出産の時生まれてきた子が男の子だったらその場で殺すんだ、言うんです。まあ、なんとも恐ろしいことを言うなと思うんですけれども、私これまでですね、この場面はもう生まれてきたらですね、おぎゃーと言ってる赤ちゃんをですね、何かこう刀か何かで殺してしまうということなのかなと思っていたんですが、よくよく考えてみればそうじゃないだろうと思うんですね。これはおそらく内密に殺してしまえということだと思うんです。そしてその産んだお母さんには死産でしたと言わせる、そういうふうにして偶然を装った策略を立てていたんじゃないか、陰でこのイスラエル人を減らす計画を立てていたんじゃないかということです。しかしご存知のように、この策略はイスラエル人の助産師たちによって簡単に打ち破られてしまう。彼らは神様を恐れていて、 男の子だと思って分かっていても生かしておいた。ファラオは彼女たちを呼びつけて、どうしてこんなことをするんだと言うんですけれども、助産師たちは、いや、ヘブル人の女性は活力があって行く前に産んじゃうんですっていうですね、そんな助産師が言う言い訳じゃないだろうと私も思うんですけれども、でもそういうことによってこの話は終わるんです。ついにエジプトの王ファラオは最後の手段に出ます。それが1章の22節。またファラオは民、自分のすべての民に命じていった。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。男の子をナイル川に投げ込んで殺せ。似たようなことがイエス・キリストの時代にも起こりましたが、子供をみんな殺せ、見つかったら殺される。イスラエル人の人たちは非常に緊張しました。そういう緊張感と、また次々とあそこの家のあの子が、あそこの家のあの子がという形で次々と殺されていく、そういう時代の中にモーセは生まれました。一つちょっと飛ばしてしまいましたね。ちょっと前のスクリーンをご覧ください。レンガを作るっていう作業を彼らはやっていたわけですけれども、このレンガを作るっていう作業はですね、日干しレンガといいまして、日本のものはこの焼いたものなんですけれども、向こうは天日で干すんですね。材料になる粘土に砂とまた藁なんかそういうものを混ぜまして、そしてこう型にしてですね、天日で干すんです。ある資料によりますと、これは 2,3 人でですね、1日に1000個ぐらい作れたっていうんです。いや、1000個ぐらい作れたっていうよりも1000個作らされたっていうことだと思うんですけれども、ものすごい労働だと思いますね。そしてそういうものを組み合わせていって、神殿やまた王の墓になるようなものを作っていたということです。では、スクリーンを上げておいてください。この厳しい時代の中で、おそらく工事の間に死ぬ人があり、また傷を負って動けなくなる人があり、いろいろな家庭の中で悲しみがどんどんどんどん増え広がっていき、イスラエル人の中に悲しみが積もり積もっていっただろうと思います。そういう時代と私たちのこの生きている時代というものの中で、2つの共通点を私は見出せるというふうに思っています。一つは、モーセが生まれた時代も、また私たちが生きているこの時代も、世の中からのプレッシャーが強いということです。世の中からの圧力が強いということです。私たちはそういう圧力を感じていらっしゃるでしょうか。自分の実感としてなくても、ひとたび私たちの国の中で 自ら命を絶っていく人たちが年間3万人以上もいるという、この紛れもない事実を目の当たりにしていくときに、モーセの時代に次々と子供たちが殺されていった、あの世の中のイスラエル人たちが受けていた圧力と、私たちの国に満ちている、そうやって死へ追い込んでいくその力っていうものは、なんか共通性があるような気がしています。こういう人間は価値がないという、その価値観が何か私たちの国の中にあって、私たちが挫折をしたり、また弱まったり、何かでボタンの掛け違いっていうことが起きていくときに、自分は生きられない、自分のような人間はもう価値がないんだ、自分はこの世の中で役に立たない、そういう人間なんだ、自分は落第者だ、規格外の人間だというですね、そういうレッテルがですね、自動的に貼られてしまうような、そういう時代、世の中のそういうプレッシャー、圧力というものが確かにあるんだろうなということを思わされます。その中で私たち教会はますます人と人との絆を強くしていかなければならない、そのように思わされているわけです。もう一つの共通性、それは何かと言いますと、モーセがイスラエル人として生まれ、また奴隷と身分の民族として自分が生まれているという、その運命ですね、奴隷としての運命です。確かにモーセはこの後エジプトの王宮で育てられて、エジプトのそのファラオの王子として、ただのエジプト人ではない、非常にエリートな、そういう教育を受けて育っていくわけですけれども、でも彼も自分の民族に目覚める時が来ます。民族の目覚めということよりも、奴隷という身分を背負わされている、これが聖書のテーマであろうと思います。奴隷という身分、今私たちは奴隷という、そういう身分は身分としてはないかもしれませんけれども、でも社会の中で私が人間としての扱いを受けられない、自分の人格を無視されている、もっと言うならば、自分が人として見られているのではなくて、物として、または歯車として、埋め合わせの駒として見られている、そういうですね、見方が世の中にあるんじゃないだろうか。最近ですね、ありがとうって誰かに言われましたでしょうかね。私たちは確かに誰かにお世話になって生きているはずなんです。ありがとうって言うことって大事だと思いますね。またありがとうって言われることも大事だと思います。ありがとうがなくなったら、私たちは人間同士ではなくて、それは何か物同士、歯車同士、駒同士になってしまうんじゃないでしょうか。この現代において、このデジタルな時代においてですね、このありがとうっていう言葉はどんどんなくなっていってるんじゃないだろうか。物であって当たり前だっていう、そういう見方、付き合い方がすごい勢いで広まっているということを感じます。人間の物化っていうんでしょうか、物に化していく、人が物になっていく、そういう事柄を共通項としてあげたいと思いますね。私たちはそういうこの時代の中で、自分のような人間が価値が低い、価値がない、役に立てない、人間のものとしてもう使えない、いくらでも代わりはいる、そういう時代の中で 寂しさを感じていないでしょうか。しかし私たちは今日このモーセが生まれた時代の中で、確かに神様が生きて働いておられるということを見ることができます。神様生きて働いておられる。モーセの母は3ヶ月の間モーセを隠しておりましたが、ついに隠しきれなくなって、そして最後の手段に出ます。彼女はモーセをナイル川に自らこう手放していくわけですけれども、それはモーセを殺すためではなく生かそうとして、彼は手放していく、彼女は手放していきます。パピルスという植物でできた籠を買ってきまして、それに防水加工を施して、その中にモーセを入れて、まあ、まだモーセという名前ではありませんが、名前がモーセしかありませんのでそう呼びますけれども、その赤ちゃんを入れてナイルの川の岸辺に置きます。ちょうど足が茂っていて、おそらく流れがですね、大きな流れが来ない限りそのカゴはずっとそこにあるような、そういう状態ではなかったかと思いますけれども、ちょうどそのところにパロの娘がやってくる。その娘がカゴを見つけて、中に男の子がいるのを見つける。ヘブル人の男の子だ、つまりこの子は殺されるべき男の子だってわかるわけです。しかし神様はそのパロの娘にかわいそうだという気持ちを、そういう心を与えられて、そのことを通して、またその後に姉のミリアムが来ていろんなことをアイデアを出してですけれども、モーセは生かされていく。不思議とナイルの川から救われていくんです。それまでナイルの川ではたくさんの子供たちが死んでいきました。まさにナイルの川というのはこのところではもう死そのもの、多くの命を奪ってきたモンスターですよ。でもその死の恐怖から、死の力から神様はモーセを救われたんです。今日私はこのところで、確かにここに神様の御心があり、神様の不思議なご計画があり、御手がありましたけれども、もう一つのことをご一緒に学んでおきたいと思うんです。それはモーセが救われたことの背後にある多くの子供たちの命というものなんです。モーセが救われてこのように奇跡的に助かったその背後には、たくさんのイスラエル人の子供たちの命が犠牲となっていました。そしてその一人の男の子を失った家の悲痛な叫び、その両親兄弟たちの本当に声にもならない、もう泣いても泣ききれないほどのその叫びがエジプト中に満ちていました。ここでモーセが救われたということは、そういう声にもならないいろいろな叫び、そういう叫びに神様が確かに耳を傾けておられた、そういう叫び声を神様ご自身が聞いておられたということの証であるということなんです。神様はモーセだけをエコひいきして、そしてモーセだけにですね、恵みを施してということではない。これはイスラエル全体の救いの始まりなんです。その時にもモーセの周りでたくさんの子供たちが亡くなっていたでしょう。しかしモーセがこのように救われたということは、神様がそれまで亡くなっていったたくさんの命に、またその背後にあるたくさんの叫びにしっかりと耳を傾けておられる、もう聞いておられるということの印なんですね。そのようにして神様はここで生きて働いておられるんです。私たちの時代に今こういう人間は価値が低い、自分のような人間はこれは生きる資格がない、足らないものだ、落第者だ、 いろんなレッテルを貼られるこの時代の中で、自分ではなくても誰かがやっても同じことだ、自分の人生って何なのか、どうして自分が生きているのか、物のように見られてしまう、そういう時代の中で、私たちは本当に時々寂しい、そういう扱いを受けます。寂しい気持ちになる。ありがとうって言ってくれなくても少し寂しい気がしますよね。そういう時代の中で私たちはそういう気持ちを誰かに話したい、誰かに分かってほしい、けれどもそれが話せないのが今の時代ではないでしょうか。誰かに一緒になってそのことをそうだよねって言ってほしい、でもそれを誰かに話せないのがこの時代の本当に深い闇の一つであろうと思います。しかし神様というお方はこの私たちの時代のこの中にも生きて働いておられて、私たちが感じるさまざまな寂しさ、さまざまな嘆き、そういうものを知っていてくださるということでしょう。私たちの中に生まれる、もうそれは祈りとも言えない心の動き、叫び声にもならない、うめきと言ったらいいでしょうか。その小さなうめきにも神様は耳を傾けておられて、そのうめきを知っていると言われているのではないでしょうか。私はあなたのうめきを知っているのだ。私たちはうめくときに救ってほしい、何とかしてほしい、そのように思います。私たちが祈る先にそのうめきを聞いておられる方がいらっしゃるということをまず学びたいと思います。しかし私たち人間というのは、神様が全部知ってるんだよ、分かってらっしゃるんだ、そのように聞くと逆にもっと寂しくなってしまうということもあるでしょう。どうして聞いているんだったら、どうして神様こういうふうにしてくれないんですか、もっとこういうふうにしてくださらなくれればいいのに、どうしてしてくれないんですか、そういう叫びもまた神様には届いています。しかし私たち人間は自分の中のそういううめきが深ければ深いだけ、自分の救いの筋書きというものも自分勝手に作ってしまいがちです。自分はこういうふうになることが自分の救いだ、神様が助けてくださるというのはこういうふうに自分がなることだ、その救われる筋書きを自分で書いてしまう、完成形を自分の中で思い描いてしまう。モーセの母から学びたいのです。モーセの母は彼を手放すときに自分のできる最大限のことをしました。モーセが一日でも生き延びられるように、水に飲まれてしまうことのないようにできる限りのことをしました。でもそのモーセの行く末の結末は神に預けたんです。ナイルの岸辺に立って、その籠をナイルのその足の茂みの中に手放したんです。私たちは救われてほしい、神様働いてほしい、本当にそう願っていますけれども、自分のその救い、自分がこの思っている事柄の解決、その事柄の結末を自分で書いてはなりません。その筋書きを神様の手に預けていく。神様は私のこの叫びを聞いておられるんだという、そのところに踏みとどまって、自分の何とかしてほしい、その答えを神様に預けていくんです。 それは私たちにとって簡単にできることではないでしょう。しかしこの出エジプトのストーリーが私たちに教えてくれること、それは歴史の中で人間の筋書きがその通りに通っていったということは一つもないということです。歴史の中に残っている一本のストーリー、その筋書きは何かというと神様のストーリーであるということですね。ファラオがイスラエル人たちを減らそうとしてあれこれをずっと手を尽くしたにもかかわらず、出エジプトのこの出エジプト記の中の御言葉は私たちに教えてくれます。最後は結局神が勝ったんだということ、神の筋書きがファラオの筋書きに勝利していった。私たちは自分のその救いという事柄が、自分のその考えているその結論、解決がどういう形になるかっていう事柄を自分で思い描いて、そしてその通りにならないことに非常に不安を覚えますけれども、でも実はそれを手放すことが勝利なんです。それを手放していくということが神の筋書きがそこから始まるのであって、私たちの人生を本当に手を取って導いていかれる神様がここから私たちの次のストーリーを書いていってくれる、神様のストーリーが始まっていくんですね。神様は今も私たちの内なるうめきに応えて知っていてくださいます。心のいろいろな重荷を神の御手に委ねて、そして神が良くしてくださることを、どのように良くしてくださるかということを、まずそのような信仰の姿勢をいただいていこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。神が私たちの小さなうめきにも耳を傾け、私たちのことを心配してくださっていることを感謝いたします。私たちのうめきは大変深いのです。その中で自分の結論、自分の解決、その道筋をあれこれと思い巡らすのは私たちです。でも神様、あなたが全てをご存知でいてくださって、そしてご存知である以上、私たちに良い結論を、良い結果を、あなたの御心の平安を用意して待っていてくださるのですから、そこに向けて進んでいくことができますように。神様、うめきを捨てられない、そのようなうめきもあなたはご存知でいてくださいますから感謝いたします。このいろいろなプレッシャー、圧力がかかっている世の中で、順調な歩みを続けていくことはなかなか難しいです。私たちの人生が折れ曲がってしまうその時にこそ、神様、あなたの助けの手を豊かに述べてくださって、また私たちこの教会が交わりをいよいよ厚くして、互いに愛し合い支え合う群れとなっていくことができるように、どうぞ助け導いてください。主の御手を、主の御手が私たちに伸ばされていることを感謝し、皆によってお祈りをいたします。アーメン。